今日は司会の方が読んでくださいましたルカによる福音書の第16章の1節から8節までを通して危機の中でという題で説教をさせていただきたいと思います。今日の聖書の箇所はですね、非常に難しいところですね。皆さん、って思うところ。今日の聖書の箇所、どうしてイエス様はこんな話をなさったんだろうか。またこの箇所から牧師は何を語ろうと思っているんだろうか。そんな気持ちになるところだと思いますね。このカレー、このカレー管理員ですか、この人がご主人のお金をちょろまかしていた。自分のポケットに入れてたんですね。それで主人はそんな話を聞いてですね、このどうなっているんだと、報告を出しなさい、もうあなたにカレーを、させておくわけにはいかない、そのように言うわけですね。そのように言うわけでありますけれども、その話を聞いて、そういう宣告を聞いて、この主人カレーはですね、どうしよう、大変だ、もうクビになったらどうしよう、そうだ、土を掘るのはちょっと、土方をやるのはちょっと私には力がない、小じきをするのは恥ずかしい、そうだ、わかった、このこうしておけば友達が私がいざという時に助けてくれるだろう、このお金で友達を作ろう、思うわけでありますね。そして借金をしている人、主人に借金をしている人を呼んで、あなたの借金いくらですか、いや油100タルです、そうか、じゃあ50タルに書き換えておこう、50タルにするよ、言うんですね。そして次の人に、あなたの借金はどうでくらいですか、いや小麦100穀ですよ、100穀か、じゃあ80穀に書き直しておきなさい、そのように言うわけでありますね。そしたらいざ自分がクビになったときに、この人たちが、ああお世話になったからと自分を迎えてくれるんじゃないか。そして主人はその話を聞いて、この彼を褒めた。おかしい、おかしいですよね。正直なことを、正直じゃないことを、着服をしておいて、それが見つかったら主人のお金を、この勝手に借金を棒引きにして、それで友達を作って、それが賢いやり方だ、イエスは何が言いたいんだろう、そんな気持ちになりますね。皆さん、こういうところから説教しなきゃいけないときは本当大変、どうしようと思うわけでありますね。前々回ですか、ルカによる福音書の15章の放蕩息子の話、このように放蕩息子の話みたいに皆さんがよく知っている話も難しいのであります、どうしようと思うのでありますが、こういうところは本当にどうしようかと思うわけでありますね。どうしようかと思ってですね、いつも一生懸命勉強するんですが、今回もですね、一生懸命勉強しました。そしていろんな人がいろんなことを言っているのをこの読みました。だけど多くの人が、いろんなことを言ってるんですけれども、多くの人が一致しているのは、この例えは、この8節から9節に続いていくような感じもするけど、そうではなくて、8節までで切るべきだ。8節がまでが一つの区切りと考えるべきだ、というのが一つ大きなポイントですね。ですから今日は8節までにしました。で、9節、またあなた方に言うがって、またあなた方に言うがって、ちょっと話が変わっているので、これは分けて考えた方がいいだろうというふうに言われるのであります。その時にどういうのが見えてくるかというと、この8節の主人は、この主人とも訳せますが、また主とも訳すことができる。つまりイエスを指しているんじゃないか。このところが、主イエスはこの不正なカレーの利口なやり方を褒めた。これはルカのナレーションじゃないか。イエスがこのカレーを褒めた。それでもどうしてって感じがしますけれども、 イエスの意図はこのようなものであっただろうというふうに言われるのでありますが、あなた方はこういう人を見て、ひどいやつだな、本当に悪いやつだなと思います。でも、よく聞きなさい。この人は、危機に対して本当に一生懸命だった。知恵を絞って、何とかしようと危機を乗り越えた。さて、あなたはどうか。あなたはこういう人を見て、愚かなやつだと思うかもしれない。ひどいやつだと見下すかもしれない。でも、そう見下しているあなたはどうだ。あなたは、もっと大きな危機に瀕しているのに、もっと厳しい状況に置かれているのに、そのことが分かっているのか。彼が、そうしたように、彼に負けないように、一生懸命、与えられた知恵を使って危機に対処しなさい。そのようなことをイエス様はおっしゃったのではないだろうかと言われるわけであります。ああ、そうだろうなと思います。まあ、他にもいくつかの可能性があるんですけれども、今日はそのような解釈に焦点を当てて、このところを読んでいきたいと思うのでありますが、今日も2つのポイントでお話をさせてください。まず第一が、私たちに迫る危機、私たちには危機が迫っているんだ。私たちは本当に気がつかないかもしれない、でも危機が迫っているんだということであります。2番目が、この危機を前に必死になれということであります。この危機の前であなたは必死にならなきゃいけないよ。あなたは必死になりなさいよ。この人が本当にこの力を尽くしてこの道を開いていったように、あなたも力を尽くしてこの危機に対処しなさいというのが2番目のポイントであります。まず第一が、私たちに迫る危機ということであります。この彼はクビになる、仕事が辞めさせられる、そういう危機を目の前にしていたのでありますが、あなたの危機はそれよりもずっと大きいものじゃないか。聖書の中にですね、何箇所が出てくるんですけれども、イエスの例え話の中に、ましての例えって言ったら、ましてなおさらというふうに言うべき例えがあるんですね。例えばですね、夜中に友達がやってきて、トントントン叩く。叩いて、どんどんどん叩いて、パンをください。友達が、旅人が来ましたから、パンをください。今何時だと思ってんだ、やめてくれ。やめてくれ。俺は出ないぞ。もう帰ってくれ。中から声がする。でも、そんなこと言わないで、当ててくれ。一生懸命叩く。そしたら、その友達は、友達だからという理由では当ててくれないけれども、あなたがあんまり一生懸命願うので、あなたに出してくれるだろう。まして天の父なる神様はあなたに素晴らしいものを与えてくださることがないだろうか、あるだろうか、ないだろうか。そのように、ましての例えあるんですね。このところもそうなんで、ましての例え、この人でさえこんなに一生懸命になったのに、あなたはどうか。ましてあなたはもっと一生懸命になるべきじゃないか。この人の危機は仕事がなくなるという危機だった。あなたの危機は何ですか？私たちの危機は何ですか？もっと大きな危機ではないですか？って言うんです。私たちの危機は何ですか？まずそれは死というものであります。私たちは当たり前のように明日が来ると思っている。私たちは当たり前のように明後日が来ると思っている。まあ一週間ジョジョキャンプがありますが、本当に明日私は起きると信じているわけですね。もう明後日も、いや5日間は頑張って起きてなきゃいけないなと思いますけれども、いやずっと生きなきゃいけないなと思う。そうですよね。私たちずっと本当に毎日毎日、明日も生きなきゃと思う。いや明日、当たり前のように明日があると思って生きてる。でも私たちは死と隣り合わせなんだ、いつも。ちょっと読みましょうか。聖書にそういうことがちゃんと書いてあるので読みましょう。ヤコブの手紙、ヤコブの手紙の、ですね、 4章13節13節から17節までお読みしたいと思いますが、教会その月の聖書では後ろの方の364ページになりますが、ヤコブの手紙、訳によってちょっとページが違うのでね、皆さんが同じページとは限らないんですが、ヤコブの手紙の4章の13節よく聞きなさい。今日か明日これこれの町へ行き、そこに一か年滞在し、商売をして人儲けしようという者たちよ。あなた方は明日のこともわからぬ身なのだ。あなた方の命はどんなものであるか。あなた方はしばしの間現れて、たちまち消えゆく露に過ぎない。むしろあなた方は、主の御心であれば、私は生きながらえもし、あのこともこのこともしようというべきである。ところがあなた方は誇り高ぶっている。このような高慢はすべて悪である。人はなすべき善を知りながら行わなければ、それは彼にとって罪である。まあ、特にですね、この前半でありますが、あなた方はこうやってこうやって1年間1年商売して人儲けしようと言うけれども、私たちは明日のこともわからぬ身なのだよというふうに聖書は語っているんですね。私たちはしばしの間現れて、たちまち消えゆく霧に過ぎない儚い存在なんだよというのでありますね。9/11 の時にですね、本当に私たちは、私たちの命がこの明日どうなるかわからない、本当に私たちは死と隣り合わせなんだということを本当に自分の身近な問題として感じましたけれども、喉元過ぎれば暑さは忘れるで、もう私たちはまた、そんなことを、私たちの命が明日もわからない、明日も私たちはいつもいつも死と隣り合わせなんだ、忘れていることが多いなというふうに思うのでありますが、本当に私たちはこの死という危機をいつもいつも迎える、いつ迎えるかわからない、そういうものであります。それとともに、もっともっともっと大切なのは、この死の向こう側に神様の前に立つということがあるんだということですね。ヘブル人の手紙の9章、今のヤコブの手紙の一つ前にヘブル人の手紙というのがあります。このヘブル人の手紙の第9章の27節、教会その月の聖書では352ページでありますが、ヘブル人の手紙の9章の27節そして一度だけ死ぬことと、死んだ後裁きを受けることが人間に定まっている。私たちはこの命が、このどこかで終わりが来るだけではなくて、その向こう側で神様の前に立つんだ、神様の前に立つ時が来るんだというのであります。私たちはそれに耐えることができるでしょうか。もうね、5、6年、7、8年前でしょうか、日本、彼ら日本じゃなかったですね、コロラドかなんかからですね、昔水谷豊さんがね、出てた熱中時代ですね、出てた女優さんで、そして後に水谷さんと結婚して、何年か夫婦生活を送られたこのミッキー・マケニーさん、その後別れてクリスチャンになられて、今クリスチャンのご主人と二人でゴルフを使った伝道をしながら、ですね、あちらこちら回っていらっしゃるんですが、そのトッドさんとミッキーさんがですね、私たちの教会を訪問してくださいました。その時にメッセージをしてくださったんですが、私通訳をしたもんですからね、もう本当しどろもので、ね、もう大変な思い、冷や汗をかきながら通訳をいたしましたけれども、そのお話をよく覚えているんですが、こんな話をされました、トドさんが。皆さん、飛行機に乗っていること、場面を思い浮かべてください。このお話、皆さん覚えていらっしゃいますか？皆さんの中で何人かの方。飛行機の中に乗っているところを思い浮かべてください。映画を見てます、皆さん。映画を見てます。 ところがですね、その飛行機が墜落するということが分かりました。ところがなんとその飛行機にはパラシュートが積んでありました。さて、あなたはこのパラシュート、どう言われたら身につけますか？映画見てるんですよ、私たち。ね、面白い映画、もう本当にもう涙あり、笑いあり。もう本当に楽しい、面白い、ガーッと引き込まれて映画見てる。そこにですね、飛行機が落ちる。じゃあ、このパラシュートをつけなさいって言われる。もしもですね、その人が、このパラシュートとっても気持ちがいいからね。このパラシュートカンファタブルだから、つけなさい。つけなさいって言われたらつけますか？このパラシュート、なんかね、すごくいい気持ちだよ。いい気持ちがするよ。心が解放されるよ。つけなさいってつけますか？このパラシュート、とっても元気が出る。つけますか？ほっといてくれ。俺は今楽しい映画見てんだよ。これで十分だよ。もう今いいとこなんだから、もう話しかけないでくれ。言いたくなりますよね。でももしも、この飛行機は落ちるんですよ。この飛行機は落ちるんです。このパラシュートをつけないと、あなたは助からないんですよ。言われたらどうでしょうか。そしたら、パラシュートをつけるでしょ。そのように、そのような意味のことをね、トッドさんはどういうふうにな、その言い方したか覚えてませんけど、そういう意味のことをおっしゃった。いいよ、コンファタブルだよ、グッドだよ、元気が出るよ、楽しいよ、そういうことで身につけないかもしれない。ゴワゴワしてね、硬くてね、なんかもっとコンファタブル、もうせっかく背もたれもなんかいい感じで、いいのに、この何ですか、パラシュートなんかつけたら、もう背中がゴワゴワして痛いじゃないですか。誰がそんなパラシュートなんかつけたいと思いますか。でも、もしもこの飛行機が落ちる、これがなかったらあなたは助からないって言ったら、あなたはつけるでしょって言うんですよね。私たちは神様のことをそういうレベルで同じようなことをしてないかっていう。あなた、神様を信じたらカンファタブルだよ、楽しいよ、元気が出るよ、いいよ、素晴らしいよ。そういうレベルで受け止めてないでしょうか。本当はものすごい危機で、私たちはもうこれがなかったら助からない。そうですよね。イエス様の十字架、イエス様の救いというのは、これがなかったら私たちは神様の前に立てない。どのように神様の前に立つことができるか。私たちがこのイエス様の十字架の救いなしに、イエス様が私たちの身代わりとしてあの十字架の上でかかってくださった、私たちの罪をあの十字架の上で背負ってくださった、そのことなしに私たちは神様の前に立とうと思っても立つことなんかできない。まさに飛行機が墜落するのと同じで、永遠の滅びが待っている。私たちは永遠の救いか永遠の滅びか、そこに私たちは立たされている。私たちは危機が迫っているんだ。その中で私たちはどうするかが問われている。その危機をあなたは分かっていますか。単に信じたら気持ちがいいとか、信じたら楽しいとか、そりゃそうです、信じたら。私もそういうね、そういうこと、そういう面大切だと思う。死んだ後に大変だから信じましょうというだけじゃない。この地上においても本当に喜びがある、力がある、本当にそう思います。でもそれだけじゃない。本当に私たち、このイエス様の十字架なしに神様の前に立つことはできない。命か死か、それが私たちの前に置かれている。その危機の中であなたはどうしますかということが問われている。私たちに迫っている危機はそういうものなんだというのであります。自分の不正が暴かれて、本当に慌ててた、自分は仕事がなくなっちゃうって慌ててた、このしもべ、このカレー、 その加齢の危機よりももっともっと大きな危機が私たちには迫っているんだよ。ましてあなたはこの人が一生懸命やったりも一生もっと一生懸命になるのが当たり前じゃないかとイエス様はおっしゃるのであります。それで2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、この危機を前に必死になれということであります。この人が褒められた理由、それはただ一つ、その危機に際して必死になったことであります。知恵を用いたことであります。お金使って友達を作りなさいよとイエス様はおっしゃったんじゃない。ご主人のお金ちょっとしょろまかしても、とにかく仲間関係を大切にしなさいよとイエス様はおっしゃったんじゃない。その危機に際して本当に必死になったこと、知恵を用いたこと。8節の後半にあるように、この世の子らはその時代に対して人の子らよりも利口である。私たちの時代そうじゃないですか。金融の仕事をしている方がいらっしゃったら、その時代を見る目は必死じゃないですか。物を作って売ってる人がいたら、どの商品が売れるか、どういうものがこの次の時代に売れるか、必死に時代を読んでいて、そしてその時代にその自分の商品を売り込もうと一生懸命じゃないですか。でも教会はどうでしょうか。私たちクリスチャンとしてどうでしょうか。私たちの信仰の世界どうでしょうか。それでいいのかとイエス様は言われているのであります。この世の子らはその時代に対しては光の子らよりも利口だ。その利口さ、あなた方本当にその必死さ、そこに一生懸命集中してなんとかこの利益を上げようという一生懸命さ、それに対してあなた方はどうかと問われているのであります。それでいいのかと問われている。さっきのこの例え話の、この飛行機の例え話じゃないですけれども、本当にどれくらい必死になっていますか。イエスは言われるのであります。で、何に必死になるか、3つのことをお話したいと思うんですが、何よりも第一に、それは神様を信じることであります。何回も何回もこのルカによる福音書を私たちずっと読んできましたが、ずっと読んでいく中で何回も出てきたテーマですね。終わりが来る。いつまでもあると思っている私たちは。いつまでも続くと思っている。でもそうじゃない。やがて終わりが来るから。どこかで終わりが来るから。あなたもイエス様を信じなさいよ。救い主を信じなさいよ。神様を信じなさいよ。というのであります。この、ね、3月頃に、もっと前でしょうかね。2月頃に読んだでしょうか。一本の木が生えてた。その一軸の木があったんだけれども、一軸の実がならない。だからご主人様、これもう切り倒してしまおうって。そうだ、切り倒してしまおうっていう。ところがですね、この園丁が一生懸命取りなしをするんですね。もう1年待ってください。肥料をあげてみますから、もう1年待ってください。私たちは翌年、私はね、本当にひねくれてるかもしれませんけれども、翌年どうなんだろうなと思う。翌年も実がならなかったらどうなんだろうな。そしたらもう一回一生懸命なんとか聞いてくる。その次の年、もしもこの実がならなかったらどうなるんだろうな。そしたらまた園庭の人が一生懸命取りなしを。私たちはこのところを読むたびに、まあもう一年待って、もうずっと待ってくれる。いつまでも待ってくれるような錯覚に陥る。そういう願望を持ってる。だから神様も待ってくれてほしい。フォイエルバフという人が言いましたけれども、私たちのこの宗教、世の中の宗教、神々っていうのは、神様っていうのは人間の欲望の投影だ。クリスチャンはそれを聞いて、とんでもない。神様は本当にいらっしゃるんだよって私たち思う。でも、そう、神様と本当にいらっしゃると思いながらやっぱり自分の欲望の投影してる。神様いるんだったら、もっと待ってくれる。だけど聖書はそんなこと言わない。やがて終わりが来る。やがて限りがある。そうですね、私たちの人生そうです。そしてこの世界もやがて終わりが来るって聖書は言っています。その時に、だからあなた方はまず神様を信じなさい、イエス様を信じなさい。いつかじゃない、いつでもいいじゃない、本当に今日という時に、今日恵みの時なんだから、今日という時にあなたはイエス様を信じなさい、神様を信じなさい。聖書は語っている。 私たちが神様の裁きの前に立つことができるように必死になって、あの報道息子の話もそうです、あの5つのこの、ね、10枚の輪郭もそうです、この迷子の羊もそうです。本当に私たち神様の前に立つことができるものとされる、救われる、それがまず私たちが必死になって求めることですね。2番目の求めることは何でしょうか。それは与えられたものを生かすことであります。ルカによる福音書の中には出てこないんですが、このマタイによる福音書にはタラントの話が出てきますね。イエス様の例え話の中で何回か私たちはしもべです、主人に財産を任されたしもべです。今日のところもそうなんですけれども、神様私たちに財産を任せてくださっている、私たちはそのしもべなんだ。そしてマタイによる福音書のそのところを見ると、あるしもべには5タラント、あるしもべには2タラント、あるしもべには1タラントを任せた。これは5タラント任された人はどうしますか。5タラント任せた人はこのそれを持って町に出ていきます。そして商売をして5タラントを儲けるんです。2タラントをもらった人はどうしますか。2タラントをまた元手にして2タラントを儲けるんです。ところがですね、1タラントの人、どういう理由があったのか分かりませんが、いや、いろんな理由があると思いますが、この1タラント、土の中埋めておいた。そしてご主人様帰ってきたらですね、この5タラントの人がやってきて、ご主人様、この5タラント、あなたから預かった5タラントを持って、仕事をして、プラス5タラントを設けました。そうか、よくやったね。私と一緒に喜んでくれ。そして2タラントの人も、私も2タラントを設けました、あ、よくやったね。ところが1タラントの人がやってきた。ご主人様、あなたはひどい方で怖い方で、私はもう怖くて怖くてしょうがなくて、このお金をどうしたらいいかと思って安全なところにしまっておきました、土の中に埋めておきました。さあ、ここにあなたの1タラントがあります、あなたのこれが1タラント、あなたの1タラントですというふうに持ってくる。その時に主人が怒って、なんだ怠け者のしもべよ。あなたが本当に私がそんな怖い人だと思ったらどうして銀行に預けたかと、言うんでありますが。で、この人の問題何だったんだろうなと思う。聖書の中に書いてあるの、イエス様がおっしゃったのは、このしもべが主人のことを怖いとか、意地悪だとか、そう思ってた。そう勘違いしていた。ところでしょうね。この主人とはもちろん神様であります。神様怖くて、神様意地悪で、私たちが失敗すると神様もう本当に大変なことになるから、だから私は土の中に、しまっておきました。だけどそれだけじゃないでしょうね。周りを見て、あの人は5タラント、あの人は2タラント、なんだ俺は1タラントか、そんな気持ちもあったと思いますね。私はそうじゃないですか。周りを見てね、あの人にできたら私もやるんだけど、あの人みたいにできないから私は何もしない。そんな気持ちになってないですか。神様は私たちに5タラント、2タラント、1タラント、みんなそれぞれ違うものを与えられた。そしてだけど1タラントってたった1タラントとは言いますけれども、とんでもない。1タラントって20年間分の給料です。20年間分一生懸命働いた給料です。皆さんの中でちょうど20年くらい働いている方いらっしゃるかもしれない。その20年間ずっと働き続けて一銭もお金を使わなかったらどれくらいお金貯まったか計算したことありますか。税金も払わないんですよ。税金も払わなければ食べもしない。親がね、お金出して食べさせてくれる。家賃も払わない。親が住まわせてくれる。洋服も親が買ってくれる。もう何も使わない。どんどん貯まっていく。それが1タラントです。そんなお金、すごいと思わないです。神様が私たちに与えてくださった豊かなものなんで、リッチなものなんで、私たち何もできませんとか、私はこんな、そんなできませんって、あの人みたいにできなくていいんだ。あなたには、私たちに任されているものを用いることであります。 埋めてちゃダメだ。あなたに与えられた神様から任された賜物、才能、そしてそれだけじゃなくてお金、時間、何のために使ってるでしょうか。神様のために投資しようじゃありませんか。私たちは神様に、私たちは神様に預けられてる、任されてる。持ち主は神様なんです。ゲーテは言いましたね。私たちこの地上では与えられるものは何一つない。所有物として与えられているもの何もない。すべて私たちに借りているものなんだ。私たちのこの持っているもの、私たちが頑張って稼いだと思っているもの、それも神様が貸してくださっているんだ。言うんですよ。それを本当に任されたものとして神様のために投資していく。時間もそうであります。私たちの時間を何に投資しているでしょうか。私たちのエネルギーを何に投資しているでしょうか。神様のために投資しようじゃありませんか。三つ目、何のために一生懸命になるでしょうか、私たち。三つ目は伝道です。何のために一生懸命になったらいいでしょうか。それは伝道です。本当に、先ほど飛行機の話をしました。私たちはパラシュートをつけています。でも私たちの周りの人にどのようにそのパラシュートを伝えているでしょうか。さっきのトッドさんの話みたいに、気持ちいいよ、楽しいよ、いいんですよ。でも本当に私もそういうこと言い方もしますし、本当にそういう部分ってあると思う。だけどそれだけでいいんですか。私たちの周りの人たちは、私たちの周りのまだ神様を信じていらっしゃらない方々は、命か滅びかそこに立たされている。その危機に立たされている。本当に真剣にならなきゃいけないところに立たされている。それなのに私たちはただニコニコ、教会っていいですよって、イエス様って素晴らしいですよ、楽しいですよ、そういうレベルで、そういうレベルで終わっていることがないでしょうか。もちろんそうなんです。楽しいんです。もちろん素晴らしいんです。でもそれだけじゃない。本当に危機に際して聖書が言ってるのはそれだけじゃない。危機に際して本当にあなた、このクビになるかもしれないって慌てたこのしもべ、慌てた彼、この人がこんなに一生懸命いたのに、それなのにあなたはどうなんですか。問われているんじゃないでしょうか。本当にまして、この人がこんなに一生懸命になったの、ましてあなたはこの神様を伝えるためにもっともっと熱くなったらいいじゃないの、なるべきじゃないの。主は私たちに語っていらっしゃる。この言葉見てください。ちょっと気をつけてください。一説に、この言葉は、この例え話は誰にしたかで、弟子たちにしたんです。弟子たちのために、あなた方は、このカレーのように、このカレーが一生懸命な状態より、もっともっと厳しいところに置かれてるんじゃないの？もっと厳しいところにあなたは身を置いてるんじゃないの？もっと切羽詰まったところにあなたはいるんじゃないの？イエス様は、弟子たちにそれを言いたかったんじゃないでしょうか。私たちはどうでしょうか。本当に熱い思いを持って必死にこの危機に直面して、この危機を乗り越えて、いや、この危機にを突き破っていこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、私たちはこの聖書を読んで、なんだこの話と思います。イエス様どうしてこの話したんだろうと思います。そしてこのカレーの愚かさ、愚かなカレーというふうによく言われますけれども、愚かだなと思います。 でもその返す刀であなたは、あなたはどうなのと聞いてくださっていることを覚えます。主はあなたがこの御言葉を聖書の中に残し、本当にルカを用いてこの難解な、どうしてこんなことをイエス様に話されたんだろうっていう、そんな感じがするような話を私たちに与えてくださった、そのあなたの深い深い御心を覚えます。神様、どうか私たちがましてこの人の危機をはるかに超える大きな危機の前に立っている私たちが、まずあなたを信じ、またあなたの使命に生き、与えられたものを本当にあなたのために投資をし、そして主よ、神様、あなたのことを伝えていくものとならせてくださいますようにお願いを申し上げます。主よ、本当に今危機を忘れている、自分が置かれている危機がわからないという方々がいらっしゃれば、どうか聖霊様が教えてください。そして神様、大きな大きな危機の中であなたを信じて、あなたに信頼して、あなたに投資をして、あなたを伝えて歩んでいくもとならしめてくださいますようにお願いを申し上げます。感謝をしてイエス様の名前によってお祈りを申し上げます。